です。
浅野です。
トーキングエクササイズです。
はい、忘れてませんです。トーキングエクササイズ？
ごめんなさい、トークンエクササイズ。昔のやつですこれ。
戻ってもいいから
ね。私たち勝手に命名してますけども、
はい、
令和の三種の神器。
あの
柔軟性、可動性、安定性。
うん、
この三つの要素、まあ三つのファクターでですね、いろんな、そのエクササイズというものを、ちょっと切り取ってみよう、分析してみようという話だったんですけど、
うん、
今回は、
うん、
どんなものを取り上げてみましょうかね。
もうね、こう基本の基本っていうか、歩くこと、歩行練習、ウォーキング、これなんか、実はいろいろなことが言えるんじゃないかなと思うんですけど、ね、
そうですね。
まあ、いろんなこと言ってきたけどね、今まで。
うん、ただあまりこう歩行ということにこうすごくこだわってやってきたっていうのそんなにはないんですよね、実は。
うん、
要所要所で出てきてはいるとは思うんですけど、
リハビリの中ではかなり中心をなす練習だよね。
そうなんですよ。特に移動能力という意味で言うと歩行って大きな域を占めてるかなと、うん、まあ歩行だけじゃないですけどね、車椅子で移動もありますから
もちろん
です
。
だからちょっと歩行ね、歩行っていうのはかなり身近な、まあ、エクササイズというか人の行動というか能力というか。
そうですね。そしてまあウォーキングって言いましたけど、こう、まあ、ジョギングまではできないにしても健康のために、うん、まあ、いわゆる心肺機能を維持するっていう目的のために行うっていう見方もできるんですね。
そうですね、まあ、ある程度いう最もこの身近なエクササイズ、もし何かこう体を動かそうとするんだったら、そういったウォーキングから始める方っても結構多いんじゃないかなと思うん
ですよね。多いと思うんですよね。
うん、
しかも環境にかなり影響を受ける、まあ、坂道なり雪道なり、うん、砂利道なり舗装道路なり、まあ、いろいろあると
屋内でも屋外でも環境に影響を受けますよ ね。
もちろんその能力にも影響するし、その目的なんかも今言ったね、健康のために行く場合もあれば、通勤のために歩く場合もあれば、うん、まあ、いろいろですよね。
まあ、買い物もありますね。
うん。トイレに行くためとかね。
そう。
うん、
まあ、そういう意味で言うと、まあ、その、個人、環境、タスクという、この三角形にとってもすごく重要な、
そうですね、
能力の一つですよね。
で、さらに、ここっていうところだけ着目すれば、リズム、タイミング、バランスっていうのも絶対関係してくるので。
そうですね、
うん、
ああいった歩行そのものがもうリズミカルに動くようにできてるって言いますかね。
まあね、うん、
そういう仕組みですよね、そもそもが。
そうですね、
うん、脊髄の中にあるその歩行のパターンをね、リズムパターンを一点こう作り出す部分がありますけども、
ここがあるんですね。でもまあ、ね、それは何らかの障害等によって邪魔されちゃう場合も出てくるから、その時どうするかなんていうのはリハビリの中の大きなテーマになってますよね。
そうですね。であと、うん、左右の足、体幹、両方の上肢、こういったものが、まあ、うまくタイミングよく活動していかなきゃいけないという意味で、
うん、
タイミングの影響もあるし、当然それは立って動いている状況なんで、バランス制御っていうのは大事になってくる。
そうですね、動的バランス、あと姿勢ね、まあ、それ可動性とかの関係してくるんでしょうけど、
うん、まあ、歩いてて転ぶなんていうのはもうまさにバランスの問題なんで、
うん、
そういうリズム、タイミング、バランスの三角形にももちろんこれを当てはめて考えていけれる要素ですが。
だから今日はあれですね、だから3本立てぐらいできちゃうかなと思って、
うん、
今日はまあ最初の基本の可動性、柔軟性、可動性、安定性、
はい、
その面から見ていこうかなと思うんですけど、どうでしょうか。
そうですね、
はい、
じゃあここウォーキング、ここに関してまず柔軟性っていうところで言うと、うん、まあ、当然これ下半身動いてますから、下半身の柔軟性、うん、可動域っていうところですよね。
そうですね、前に話したと思うんですけども、股関節の伸展可動域がね、損なわれるとやっぱ歩幅が狭くなる、うん、そういう影響が出てきて、まあ、リズミカルに速く歩くみたいな動作は難しくなってきたり、あとは体幹 その特に上半身って言ったらいいんですかね、上部体幹の捻転、うん、ねじりが少ないと、うん、やっぱりそれに伴う歩幅っていうのは影響を受けますよね。
そうですね、
バランスの問題もある。
足振り出すときには、その振り出してる側の方に骨盤がこう回旋していくっていうのがあるんで、
うん、
当然それに対してその骨盤だけ回ればいいわけじゃなくて、打ち消す動きも必要になってきますから。
ねじりが出てくるんですよね。
そうですよね、脊柱の。
それが少なくなってくると、やっぱり、こう、小股で、こう、なんていうかな、ゆっくり出していくっていう方向にならざるを得なくなっちゃう。
そうですね。
うん。可動性、柔軟性、可動性っていうのは、かなり大きい要素だと思うんですよね。その下肢から体幹。
そうですね。
上肢もあ
るんですよ。まあ、今、股関節、体幹の話もしましたけども、うん、側関節もそうですよね。やっぱり、ね、足首の動きが悪くなると、途端に歩行、うん、形歩様が悪もうはっきりと悪くなってきますよね。
そうですね。あの踏み返しとかね、
そう、
それから設置する時の足首の角度とかが限定されすぎちゃうと非常に歩きづらくな
る、ね、車でいうところのこうタイヤ地面に接する部分がちょうど足なんで、うん、それをコントロールしている足首の関節、側関節、この動き可動域なり、それを動かせれる筋の能力、可動性なりはかなり影響してるっていう感じですよね、うん。
で結果的に動的に安定してないと、まあ、転倒の危険性が出てきたりとか、うん、で安定性に当然動的な、ね、関係してる。
そうですね。この地面に力を伝えて推進力を得てるわけなんで、うん、その力を伝える際に当然ですけども、それは外力が発生するわけですよね、力が、うん、それをこう打ち消せれる、あるいはそのコントロールできれるような安定性がもう求められるぐらいし、うん、あとでは歩いてる時って両足ついてる時もありますけれども、片足立ちになる瞬間もあるわけなんで、
うん、
だから片足立ちになってる時に不安定でいられ不安定じゃない状態で、制御できれるかどうかっていうのも大事になってきますよね。
そうですね。
そういった意味で柔軟性、可動性、安定性っていう、まあ、3つの三角形に非常に当てはめやすい、うん、ウォーキングだなと思うんですけども、
うん、
ではここで、
うん、
それぞれが何かこう問題が起きてたり、制約を受けたりすると歩き方にどんな影響出てきますかね。まあ、先ほどちょっとちらっと歩幅のことだとか、うん、体の回旋のことも言ってましたけど、
うん、
まあ、整理すると例えば股関節や側関節の可動域、等が落ちてくると、それは歩幅の影響や足をついた時の体の安定性の影響に出てくると。
そうですね。股関節の進展で、さらにそれは骨盤についているので、腰椎の進展もそれに伴って多少なりとも共同で動くので、
うん、
その腰椎部分の普通前腕が前側にこう反り返ってるんだけど、それが損なわれてくると、柔軟性が失われてくると、やっぱり股関節も進展しづらくなってきたり、余分な動きって言ったら代償運動って言ったら変ですけど、そういうのが出やすくなって、まあ、歩行の安定性が損なわれやすいっていうのはあるので、その練習するときに、ね、何を求めるかだよね。安定性をまず確保したいのかっていうのは、うん、こう日常では大事じゃないですか。歩様という以前に、まず安定して移動できるっていうところが、
は
い、そうすると可動性や柔軟性をちょっと犠牲にしてでも、まずはそれを確保するみたいなアプローチもありうるかなと、ね、
うん
うん、
なるほど、うん、だとするとその安定性をじゃあ高める、その歩行の中で安定性がもし低いな悪いなということになってくると、そこを高める何か、うん、プログラムも用意していった方がいいということになりますかね。
うん、それか、まあ、まずは補助をつけた歩行練習みたいなのは一般的な、まあ、誰でも考える方策だとは思うんですけども、うん、ただ補助があるとこれをずっとそれで使うのか、いずれ外すために今その時だけ使ってるのかによってちょっとアプローチは違うかなとは思います。
ちょっと違う。この補助というのは例えば杖みたいなものとか、ね、人の手だとか、ね、うんうん、
まあ加重できないっていう状態だったら杖使わざるを得なかったりするから、
うん、
加重した時指示がまだ十分でない場合で歩きたいってなるとね、ただその時に安定性をどこまで高められる潜在能力っていうのは見極めないと、その人のゴールっていうのが設定しづらくなるかなって思うんですね。
うん、望むべくものでもない安定性を望んでもちょっと意味がないということですね、
うん、
まあ、だったらそれに変わるものの何かと、
そういうケースも出てくるでしょうね。
うん、
だからまあ可動性はもちろん柔軟性と可動性っていうのは大事なんですけど、
うん、
よりこう早く、まあ、横断歩道をあんまりゆっくり渡ってるとね、 赤になっちゃうから、ある程度のスピード感も確保したいっていうケースになってくると、うん、よりその柔軟性可動性っていうのが大事になってくるのかなっていう。
うん、
だまあそのケースで アプローチの仕方っていうのはどっから入るか、まあ、当然同時にアプローチするんですけど、
うん、
この辺をまずショートのゴールにしていってとかみたいな時に、安定性をまず重視するのか、可動性を高めていきたいのか、そのためのまず柔軟性を担保しておきたいのかみたいな、
うん、まあどれが先かって言いづらいところはあるけど、うん、でもやっぱりその中でも安定性はずっとピカイチで、うん、重要だと思いますね。だって、
ね、
仮にすごく体が柔らかくてえらく力があっても転んでばっかりじゃ意味ない。
そうですね。
これはあの転ばずにまず動くっていうことが前提なんで、
うん、
そういう意味で言うと、うん、安定性がやっぱりちょっと頭一つ抜けて大事なのかなという気がしますよね。
そうですね。そこから入って、そのために必要な、まあ、筋力とか可動域とかっていう話になっていくのかなっていう気がしますよね。
そうですね、
うん、
まあ、もちろんだから立っていられている、立ちながら動いていられるっていうことがまず前提としてあって、
うんうん、
それの次にじゃあ、まあ、その動く範囲の可動域を持っているのかどうか、つまり立っていられるし動いていられるんだけど見てて変だなって思うのがって結構ありますよね、
うん、
そのちょこちょこ歩くだとか、あるいはその非常に遅いだとか、
うん、
あるいは非常に
早い
とかね、そういったような、うん、見てて歩けてるし倒れないんだけどもなんか見てて変だっていう風になってくると、今度柔軟性可動性という視点が求められてくるという、
うん、まあ、もちろんそこの中にね、中枢神経系の問題を抱えてる人に関してはそれだけでは済まないんでしょうけどね、
うん、それをコントロールするね、
う
ん、
そうですね、神経のコントロールっていうところの視点はもちろん欠かすことはできないんですけど、どちらかというとそういうことの問題がないとすると割と自動的なプログラムでできているから、
うん、
それをなす構造っていうんですかね、その可動域、柔軟性、可動性あたりがアプローチとして欠かせない部分でもあるんですよね、
うんうん、まあ実際にね、そのウォーキングなりのエクササイズやる前にストレッチをやったりだとかするのはもう柔軟性や可動性に対する意識だとは思うんでね、
うん、
結果的にそういったところの重要性というのは多分皆さんも知ってはいるとは思うんですけど、
で、まあ、フマネットなんかやるとこう動的安定でステップをやって、歩行よりその手前のその動的安定性をちょっと練習するみたいな、
うん、
アプローチも出てくるんでしょうね。まあ、ざっとここを上げただけなんですけど、
まあ、ウォーキング、普通かなり一般的なエクササイズであるし、エクササイズじゃないとしても、うん、非常に身近なですね、能力なんで、うん、ちょっともうちょっと今後もですね、次回以降も、ね、ウォーキングについて少し、
ね、
深掘りしていきたいなと思います。
はい、
はい、よろしくお願いします。
はい。